それでは今日は第一手術ですので、旧約聖書です。で今日は旧約聖書の第一手術は旧約聖書で、今日はサムエル記の上の19章です。でそれではこのマイクがちょっと長いのですね、この辺りだけで、後ろの方行くとマイクがちょっと手間取りますから、3節ごとにですね、
サムエル記上19章、サウルは息子のヨナタンと家臣の全員にダビデを殺すようにと命じた。しかしサウルの息子ヨナタンはダビデに深い愛情を抱いていたので、ダビデにこのことを告げた。私の父サウルはあなたを殺そうと狙っている。朝になったら注意して隠れ場にとどまり、見つからないようにしていなさい。あなたのいる野原に私は出て行って父の傍らに立ち、あなたについて父に話してみる。様子を見てあなたに知らせよう。
ヨナタンは父サウルにダビデをかばって話した。王がそのしもべであるダビデのゆえに罪を犯したりなさいませんように、彼は父上に対して罪を犯していないばかりか大変お役に立っているのです。彼が自分の命を懸けてあのペリシテ人を撃ったから、主はイスラエルの全軍に大勝利をお与えになったのです。あなたはそれを見て喜び祝われたではありませんか。なぜ罪なき者の血を流し、理由もなくダビデを殺して罪を犯そうとなさるのですか。サウルはヨナタンの言葉を聞き入れて誓った。主は生きておられる、彼を殺しはしない。
ヨナタンはダビデを呼んで、これをすべて彼に告げた。ヨナタンはサウルのもとにダビデを連れて行き、ダビデはこれまで通りサウルに仕えることになった。戦いは続いて起こったが、ダビデはペリシテ人を撃つために出陣し、大打撃を与えたので、彼らはダビデを恐れて逃げた。時に主からの悪霊がサウルに下った。サウルは館で槍を手にして座り、ダビデはその傍らで盾ごとを奏でていた。
その時サウルがダビデを壁に突き刺そうと狙ったが、ダビデはサウルを避け、槍は壁に突き刺さった。ダビデは逃げ、その夜は難を免れた。サウルはダビデの家に使者を遣わし、彼を見晴らし、翌朝には殺させようとした。ダビデの妻ミカルはダビデに言った。今夜中に避難して自分の命を守らなければ明日は殺されます。ミカルはダビデを窓から吊り下ろし、彼は逃げて難を免れた。ミカルはダビデを窓から吊り下ろし、彼は逃げて難を免れた。ミカルはテロヒルも寝床に置き、その頭にヤギの毛をかぶせ、それを着物で覆った。
サウルは使者を使わしてダビデを捕らえようとしたが、ミカルは彼は病気ですと言った。サウルはダビデを見守るのだと言って使者を使わしたが、ダビデを寝床のまま私のもとに担ぎ込め殺すのだと命じていた。使者が来てみると寝床にはヤギの毛を頭にかぶせたテラフィムが置かれていた。
サウルはミカルに言った。このようなことを
して、私を欺いたのはなぜだ。なぜお前は私の敵を逃がし、避難させたのか。ミカルはサウルに言った。あの人は私を逃がせ、さもないとお前を殺す、と脅しました。逃げて難を避けたダビデは、ラマのサムエルのもとに行って、サウルの仕打ちをすべて報告した。サムエルとダビデは、ナヨトに行き、そこに留まった。ラマのナヨトにダビデがいる、と、サウルに告げるものがあり。
サウルは、ダビデを捕らえようと、使者を遣わした。彼らは、預言者の一団が預言しているのに出会った。サムエルが彼らの先頭に立っていた。神の霊はサムエルの使者の上にも下り、彼らも預言する状態になった。サウルはこの報告を受けて他の使者を遣わしたが、彼らもまた預言する状態になった。三度サウルは追って送ったが、彼らもまた預言する状態になった。ついにサウル自身がラマに向かい、セクの大井戸まで来て、サムエルとダビデはどこにいるのか、と尋ねた。ラマのナヨトです、という答えを聞き。
サウルはラマのナヨトに向かってそこを去ったが、彼の上にも神の霊が下り、彼は預言する状態になったまま、ラマのナヨトまで歩き続けた。彼は着物を脱ぎ捨て、預言する状態になったまま、その日は一昼夜サムエルの前に裸のままで倒れていた。このため、サウルもまた預言者の仲間か、と人々は言った。
それでは賛美を。新聖歌の5番、御使いを伏して。新聖歌の5番、御使いを伏してです。これはちょっとメロディー変化があり、音も高い音なんですね。キーも3つぐらい落として、これよりも10ぐらい落としてですね、伴奏をしてもらいます。歌い方はですね、1、1、3、3、5と歌います。ですか ?1、1、3、3、5と歌います。
Thank you.
それでは今日のサムエル記のところです、今日のところはですね、物語のような内容で、その表面的な内容はすぐにわかるわけですね、ここに出てくるダビデとサウルとヨナタン、それから後にダビデの妻となるミカルですね、これらの人たちがそれぞれの姿を表しておるところですが、こういうところからですね、私たちの現在においてどのようなメッセージを神様は伝えようとしているんだろうかと、そういうことを読み取ることが、あいつも言っているように大事なことになるわけです。それで、まずここのところですね、サウルは息子のヨナタンと家臣の全員にダビデを殺すようにと、このように全部に殺すようにと言ったわけですね。ダビデは一番大きな働きをしたわけです。それなのにですね、これみんなに命じて殺せというわけです。するぐらいこのダビデにはですね、非常な危機が迫ってきたということなんですね。でここでですね、この殺すという言葉とか2節にもまた出てきます。私の父サウルはあなたを殺そうとしているとか、次のページの5節見てくださいね。5節の終わりぐらい、最後のところにも、理由もなくダビデを殺して罪を犯そうとするのですかとヨナタンが言って、そしたら6節にもヨナタンの言葉を聞いて、主は生きておられる、彼を殺さないと、それからまた17節にもですね、翌朝にはサウルは殺させようとしたとか、2回また明日は殺される、5節にもですね、15節にもまたダビデを寝所も私のもとに担ぎ込み殺すのだとか、そしてさらには17節にも出てきます、お前を殺すとか。実はこの殺すと訳されたことは、元は死ぬという本来の意味なわけなんです。ごく普通に使われる死ぬという言葉なんですね。死に至らしめるということから殺すというふうに訳されているわけなんです。そういうふうにですね、この非常によく使われる死ぬという言葉がこれだけも多く出てきておるんです。8回もできてるんですね。日本語では殺すという言葉になってるからあんまり気づきにくいんですけど、死に至らしめる、死という言葉なんですね。これが動詞でこのように死という言葉を使うと、殺すという意味にも使われるわけなんです。それは何が言いたいかというと、そのぐらいこのダビデにはですね、死に至らせる力が絶えずぐんぐん迫ってきておると。その中でですね、これも訳では気づきにくいことなのですが、この実節にある言葉ですね、実節にある言葉、難を免れるってありますね。実節の終わり頃に、サウルがダビデを壁に突き刺そうとしたが、ダビデはサウルを避けた、ダビデは逃げた、その世は難を免れた、難を免れたと訳されてありますね。それから次の11節の終わり頃、今夜中に避難をして自分の命を守らなければ、実はこの守る、命を守る、難を免れる、同じ言葉なんです。そして救うとも訳されております。でここはですね、他の訳ではだから救うと、自分の命を救わなければ明日は殺されるとあってですね、難を免れるとか命を守るとかいうのは、実は救うとか逃げるとかいう意味を持ってるわけなんですね。で12節にも難を免れるとまたここにも出てきます。 それから17節。これまた別の訳になってるんですが、17節。サウルはミカルに言った。このようなことをして私を欺いた。なぜか。なぜお前私の敵を逃がし、避難させた。この避難させるも同じ言葉なんです。マーラトというヘブライ語。マーラトですね。逃げるとか、あるいは救うと訳される言葉なんです。そして18節にも逃げてまた難を逃れた。まあ、救われたと。こういうふうにですね、難を逃れる、あるいは救われるという言葉、救うを意味する言葉もここで何度も書かれているわけです。ですね。まあ、5回ほども使われています。そういうふうに元の言語で見ますと同じ言葉が繰り返し使われているんですね。ですね、死ということと、それから他救われるという。そういうことで、ここのところではっきりこれを書いた人がですね、示されておったことは、神に選ばれた人っていうのはですね、様々な、やはり死という危険も、もう近くまでいろいろ迫ってくる、八方が。けど、不思議な方法でそこからいつも救われていく、導き出されていくんだと。そういうことを、そういう言葉においてもですね、非常に意識をして、知った上で書いてあるということが、ちょっと細かく調べますと分かるわけなんですね。で、これが、まあ、今日のところの一番大きな、まあ、テーマになっているわけです。神様に固く結ばれ、あるいは選ばれたもの。キリスト者は、みんなこれ神様から選ばれたものなんですね。そうしたら、苦しいことや困難が襲ってこないんではないわけですね。こういうの襲ってくるわけです。こうなんか非常にこの劇的なところですよね。サウル王がですね、槍を持っとった。ダビデはその傍らで盾ごと引いてたわけです。片方はですね、音楽を奏でていた。片方はですね、王と一緒に槍を持ってたわけです。非常にこう対照的ですよね。音楽は人の心を鎮める、そういうもので、一方は人を殺すものなんですね。そういう二つの力がある。沈みようとする力と殺そうとするような力。そしてまさにそれを突き殺そうとしたらですね、さっとこう逃げたと。こういうことは何か非常に物語的で子供向けみたいなお話みたいに思うかもしれませんけれども、実はですね、これは非常に重要なことなんですね。まさにこの詩篇というものはこういったことをテーマにしているわけなんです。周りからたくさんのですね、いわば私たちの心、これを突き刺そうとするようなですね、鋭い悪の力が迫ってくるわけです。これは誰でも一番感じる病気という形でですね、非常に苦しい病気。それからああいうふうな災難、自己災難、天災、それから家族の問題、あるいは罪の問題ですね。そういういろんなことからですね、私たちの体も、あるいは心をも突き刺そうとするような力が迫ってくると。けれどもそこからですね、神様は不思議な方法で救われていく、救う力があるんだと、いうことなんですね。で、これは最終的にはですね、復活ということまで考えたら必ずそれは成就するということです。この世で殺されようともですね、イエス様は言ったように、肉体を殺しても魂を殺すことのできないものを恐れるなと。そういう霊的なところまで行って初めて完全に成り立つことなんですけれども、そういうふうに確かに成り立つことなんです。悪の力が絶えず迫ってくる。それがこの世の現実なわけですね。で、そういう非常に大きな問題。詩篇全体ほとんどこれでそのテーマになっていることなんです。私たちはこういう小さなですね、物語なんて思ってしまったらいけないわけですね。この聖書の中で何をこうテーマとして言われようとしているのか。で、そういうことまさに私たち必要なことなんですね。いろんなことが迫ってくる。これから先も私たちにそういういろんなものが迫ってくるわけです。一人一人、今言った病気とか、あるいは身近な人、まあ、家族の問題、あるいは職業で出会う人、その他の様々な問題がですね、自己災難とかで起こってくるわけです。そうした時に、この本当にですね、そのあらゆる災難から救い出す、逃れるという力を知らない人は非常に途方に暮れる。 ということですね。現在もそういう東北の方々も非常に途方に暮れている人もたくさんおってですね、遊びやら参ったにパチンコで、パチンコ店は流行っていると。いち早く復興して儲けてるのはパチンコ店だというぐらいですね、本当に頼るもの、救いの逃れがなかった。ただそれを忘れるだけしかできない。お金をどんどんここで奪われてしまうということも起こっています。で、この詩編もそういう意味でちょっと見てみますとですね、そういう観点から、もうこれはたくさんあるわけなんですけども、一番よく知られている一つである22編というのも知ってみてくださいね。詩編の22。これはイエス様がこの最後の時にもこれと同じ気持ちを重ねて言われたということですが、この22編の最初はまさにそういうですね、滅ぼそうとする、いわば突き刺そうとするような力が迫ってきている、間近に迫っているということを非常にはっきりとした形で表しているんですね。エリエリと。日本語では私の神と長くなりますが、言語ではエルに私のっていうイがついてエリエリです。なぜランマ、サーバクタニ、に私を捨てるのかと。エリエリランマサーバクタニ、これはですね、本当に捨てられたと思うぐらいで、その悪の力がこう迫ってくるっていうのは13節あたりから見たら、それをさまざまなこう独特の例え象徴的表現で書いてありますね。大牛が群がって囲んでくる、猛牛が迫ってくると、餌を前にしたライオンのように牙を向いてくると、襲いかかろうとする、まあ、そういうふうにですね、この17も、この21も見てもですね、我が魂を剣から救ってくださいと。まあ、こんなふうに非常に差し迫ったですね、危険が迫るということを、この詩編22を書いた人ははっきり経験してきたわけですね。この世の中で経験する最も深い苦しみ、絶望的な苦しみ、神様からも捨てられたんだというぐらい。でもその苦しみからですね、結局逃れることができたわけです。そこで大きくガラリと変わって23から全く内容が異なるようになっているんですね。どれだけの時間がこの22から23まであったか、それは書いてないわけですが、ここから逃れる、この25節にもあるんですね。御顔を隠すことなく助けを求める叫びを聞いてくださるのだと。こういう形でですね、この詩編全体がその迫り来る危険、悪の力から守られるということをですね、全体として詩編は様々な内容を通して言っておるということなんです。はい、それじゃあ元のところに帰ります。もう少し細かく全体のこと、まずそういうふうに考えた上でですね。で、前にも触れたようなことですが、サウルはそのようにあらゆる力を振るって殺そうとしたのにですね、サウルの一番近い息子、王子がですね、ダビデに対して深い愛情を抱いていたと書いてあります。この表現はですね、深い愛情っていうふうなことでありますが、この言語はですね、本来ハフェーツという、ハフェーツという言葉で、喜ぶということにほとんど訳される言葉なんです。それから、喜ぶ、ないしはですね、選ぶ。随分意味が、漢字が違うと思いますけれども、喜ぶから選ぶ。ですね。選んだのはなぜか、それを喜ぶからだ。という意味で、そういうような意味を持っている言葉です。ですから、この箇所のギリシャ語訳では、例えばですね、この世の快楽ではなくってですね、むしろ苦しめられることを選んだと、ヘブル書に出てきます。選んだ。むしろ苦しめられることをですね、主の名のために。それを選んだと訳される。あるいは喜んだと。そういうことで、ここのところは、だから、英語訳では、delight in、喜んだと訳してあるのも多いんですね。ダビデに深い喜びを感じた。ダビデをいわば心が選び取ったと、まあ、そういうことなんです。これはダビデの持っておったその勇気、信仰に対して深い喜びを感じていた、喜びをですね、感じていたという意味合いなんですね。 だから普通の愛するっていうことはもちろんヘブライ語であるんですが、その言葉ではないわけです。そういう精神的にですね、深い共感を持っていたとということですね。こんなふうにとても意外なことがあるというわけですね。殺そうとするすぐそばにですね、意外な救おうとする力もこのように並列してあったということです。そういう形でもこの聖書っていう本が言おうとしているのはそこなんですね。まさに闇の暗い闇の力が悪い力が迫っているのすぐそばでも助けの救いの力もあるんだと。これほどはっきり劇的な形で表している箇所他にないぐらいなんですね。私たちはその闇の力があまりにもこう目立つからですね、そればっかりこう見えてしまう。だけど目を本当に霊の目を開いたら救いの力もすぐそばに置かれているんだということなんですね。そういうふうにこのダビデとヨナタンはなんか昔のおとぎ話が物語じゃなくて、私たちの現在の物語、現在の事実なんです。ですね。悪の力、本当にうっかりした殺されてしまう、滅ぼされてしまうような恐ろしい力もあるわけなんですけども、いつもそばに力、助けの力があるんだと。で、そういうダビデとヨナタンのことがさっき言いましたように、殺すという、あるいは死という言葉がいっぱい書かれてあるのに、一方では、そこから助ける、救われるということも繰り返し書かれてあるという。そういうふうに二重にですね、その二つの力が、対照的にこう置かれているということなんですね。それで、まず一つ目はそういうふうにですね、ダビデは盾事を引いていたのに、やはり突き刺そうとしたけど、パッと逃げたわけです。これはまあ神様が直接的に助けたと。ぼんやりしてたら本当に殺されてしまってたわけです。で、次には2番目に助けた具体的なものがある。これはまた意外なことにですね、サウルの娘だったわけです。ですね。兵士全体に殺せと命じてあった。まさかサウルもですね、自分の息子やら、あるいは自分の娘がですね、そういうふうに殺そうと思っているダビデを助けるとは全く予想してなかったわけですね。この11、もう翌朝には死なせよう、殺させようとしたぐらい迫ってた。ほっといたらもう殺されてしまったと。そしたら、後に言ってみます。ここでも妻として書いてありますが、ミカルはですね、ダビデに言った。今夜中に逃げて、自分の命を守る。要するに、救わなければ、明日は死に至ると。救いの力が、もう今心を与えられるんだから、もうそのままおったら死んでしまうぞと。そしてミカルは、窓から釣りを捨てたという、非常手段ですね。これは場所的にもですね、普通の間でこう脅しても下に兵士が見張っとったら捕まえられるわけだろうから、ちょうど前側にそういう兵士たちが見張っていないようなと窓があったようです。そして次ですね、ミカルはテラフィムを寝床に置いて何をしたかと、頭にヤグの毛をかぶってどうしたかというと、ダビデが病気で寝てるように見せかけたわけです。わざわざこういう細工をして、それがですね、普通のものではなくって、テラフィムっていうのは偶像なんですね。本当の神でない偶像なわけです。偶像の神みたいなものがそこに置いてあったと、あったということで、こういうようなこと、しかもこのミカルはですね、そういったものを近くに、持っていたのかと思われます。で、この何でもないようなことなんですけど、こんな風に神様をみんな信じるはずの人たちの中にですね、そういう中にこの偶像の神様があったということですが、こういう風にどんなところにもですね、忍び寄ってくるわけですよね。そしてこのことがですね、実はこの後にミカルは非常に良い運命にはならなかったことと結びついていると、一種の伏線となっているようなところがあるわけです。それは何かというとですね、ミカルに関してはここのところ以上にこの後の方がおそらく記憶に残っている人も多いかと思います。サムエル記の下の6章です。 6章の20から、サムエル記の下の6章の20489、6章の20のところですね。ここでミカルが現れるわけです。そのこれは神の言葉を入れた紙の箱がやっと帰ってくるということで、この14節にあるように、6章の14節ですね、ちょっと手前、主の御前でダビデは力限り踊ったと、踊ってその喜びを表した。そしたらそれでやっと喜んで帰ったのに、20節にあるようにダビデが家の者に祝福を与えようと、たらサウルの娘ミカル、ダビデの妻ですけれども、今日のイスラエル、あなたは立派だと、まあ、皮肉を言ったわけです。家来の使い目たち裸になってですね、上半身裸になったりして踊ったじゃないかと、空っぽの男が惜しげもなく裸になるようにと、そういう非常にひどい言葉で、非難したわけです。まあ、あざけったと。そのダビデはですね、なんということ言うのだってと言ってですね、まあパチンと張りましたとか、そんなんじゃないわけですね。お前の父はその家の誰でもなく、私を選んでしてること、主の御前で、主の御前で踊ったのだと。私はもっと癒しめられて低い目になろうと。まあ、こういうふうにですね、その王であるものは本当に自分の低さっていうことを自覚していたという、まあ、驚くべき言葉があります。そしてお前が言うですね、はしためたち、奴隷のような女たちから馬鹿にされてたというようなことになって逆になるだろうと。だからサウルの娘はですね、子を持つことのないまま死を迎えたということがあって、このようにですね、神様の前で本当に心から踊って賛美を、喜びを表したということを馬鹿にしたために、このような厳しい裁きを受けたということが書いてあるわけですが、ミカルに関してはこの最後の記事と今日の箇所が特に目立つわけなんですね。今日のところに戻りますが、ミカルはこのようにしてダビデを助けたわけです。救うことに助けたんだけれどもですね、そこを使ったものがテラフィム、こういうものを持っていたと。で、この持っている、この偶像を持っているということに対する何らのこの反省もなかったということなんですね。で、こういうふうに混在していたということで、だから本当の神様へのダビデの意を低くするということは分からなかったわけです。で、ダビデの人と一緒におってもですね、砕かれなかったということは分かりますね。本来の一緒にですね、みんなはしためたちも蹴られてもあんなに喜んだと、私も本当に喜びますと、よかったねって言ってですね、ダビデがすごい喜びを表しとんだから、ミカルも一緒に喜べばよかったわけです。それをその日に何ちゅうざまなっていうふうなことで言ったものだからですね、厳しい裁きを受けてしまったわけですが、それとこのね、テラフィムを持っていたというふうなことともつながっているというように、まあ、聖書では一つにはこう見ることができるわけです。私たちもですね、何かそういう偶像を心に持っていたら、どこかでふっと出てくるわけです。地位とかお金とか、なんかこの世の名誉とかですね、ふとそれが現れて、神様はそれじっと巻いたら見られておるものだから、密かにそういう不純なものを持ち続けたら、どこかでそれが裁きを受けるということを気をつけていないといけないということですね。そういうところからも思わされるわけです。けれども神様はですね、このようなミカルをも用いたということですね。神様を用いようと思ったら何でも用いるわけです。それも非常に悪いような人でも時として用いる、信仰のまだまだの人でも用いる、神様の大きなご計画のもとにはいわゆる良き人だけではあまりにも不足する という言い方をヒルキも知っていたことがありますが、いろんな人を用いるということですね。これはこういう、もう我々の集まり全体もですね、信仰のしっかりした人も弱い人も、あのコリントの手紙とかローマにあるように、いろんな人々を確かに神様用いられていくというのがわかるわけです。で、こういうところからミカルも悔い改めたらよかったんだけど、まあ、自分の地位も高いと、王の娘である、あるいは王妃であるというですね、そういうことからですね、まあ、悔い改めがとなされなかったということ、最後までなされなかったわけですね。死の日までこういうふうに罰を受けたままだったということになってしまったわけです。はい、まあ、そういう形でですね、このような、まあ、ミカルを通しても神様は不思議な守りを与えたわけです。まあ、これは誰もですね、こんなミカルが窓から釣り寄ったりして大胆なことをして、しかもこの偶像をですね、頭にかぶせてダビデが病気で寝てるように見せかけて、目を欺くということは考えみなかったんですね。まあ、そういう形で助けた。次、3番目の神の守りということが、次はちょっと分かりにくい、分かりにくいような表現があります。難を避けてダビデはラマのサムエルのところに行ったと。サムエルが出てくるんですね。さて、ここでもですね、この二十節にサウロはダビデを捕らえようと使者を使わした。そうしたらですね、その捕らえよう、捕らえて引っ張れて、連れて帰って殺すということのためだったのに、預言者の一団が預言をしている。この霊に疲れてですね、霊を何かを受けて、そして、こう不思議なことを言ってる。そしたらですね、神の霊がサウルの使者の身の下って彼らも予言する。不思議なことをですね、言い出したというわけです。そして他の使者をまた使わせて、彼らもまたそういうなんか霊が注がれてですね、普通の人と正常な状態で亡くなったというんです。で、今度とうとうですね、何度も使わしても使わしても、みんなですね、捕まえるどころが捕まえられない状態になったというわけですね。ここで言おうとしていること、ダビデを殺すために最後に捕まえようとしたのに、捕まえる力が麻痺してしまってですね、そこ行けなくなったわけです。今度サウル自身が乗り込んだと。そうしたらですね、今度はサウル自身にも、この23節であり、彼の上にもそういう不思議なこの神の霊の力が望んできてですね、そしてこれは預言というのは、後の預言者のような預言と違うわけなんですね。特殊な霊的な状態になってしまったわけです。それはこのとこ見たらわかるわけです。服まで脱ぎ捨ててですね、これは王ですよね。これ王である者がですね、なんか意味のわからんことを言い出してですね、服まで裸になってないで、そうして裸になって倒れとったって言うんです。このようにしてですね、神様は霊的な手段でもってまでしてダビデを守られたっていうことなんです。ですね、殺そうとする力を、その神様はいろんな方法でもって、全く予想もつかない方法でもってですね、このように、されたと。そういうことを言おうとしているわけです。こういうようなところは、個々のところにこだわったりしたら、また意味がわからなくなって、なんか子供のお話みたいになってしまうわけです。そういうことではなくて、重要な問題、私たちにとってですね。悪の力、どんな方法で迫ってきても、もう危ない、ダメだと思っても、神様は予想できないですね、方法で守って、そばにいて助けてくださるということを、具体的にですね、こういう形で歴史の中で現れたと。まあ、そういったことを指し示しておるということなんです。まあ、旧約聖書というのはそういう意味で具体的な実際の出来事ですね、行動を通して神の大きな守りということを私的に語りかけてくれるというんですね。だからよりこう立体的に浮かび上がってくるというふうになっているわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。